第12週、新エルサレムとなる、バーズアイビュー、ローマ数字1、私たちのクリスチャン生活と教会生活のために、私たちは新エルサレムのビジョンを持つ必要があります。啓示録21章9節、また、7つの最後の災害が満ちた7つの鉢を持った7人の御使いの一人が来て、私に語って言った。ここに来なさい。あなたに子羊の妻である花嫁を見せよう。10節。そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、11節。それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。A、新エルサレムは、神聖と人聖とが共にミングリングされ、ブレンディングされ、建造されて一つの実体となっている構成体です。すべての構成要素には、同じ命、性質、構成があるので、団体的なパーソンです。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。3節、そして御座から大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に幕屋を張り、彼らは神の民となり、神自ら彼らと共にいて彼らの神となる。B、新エルサレムは神のエコノミーの中心的なビジョンと神聖な啓示の高根との究極的完成です。1、新エルサレムとは、すなわち聖書の究極的完成とは、神が人となり、人が神格においてではなく、命と性質において神となるということです。2、新エルサレムは神の選ばれ、あがなわれ、再生され、性別され、更新され、作り変えられ、同型化され、栄光化された、神化されている人からなる構成体です。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。ローマ8章29節、なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。30節、そして神はあらかじめ定めた者たちをさらに召し、そして召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。3、新エルサレムは団体の神人、すなわち神の拡大、拡張、表現であり、また団体の神です。ローマ数字2、新エルサレムは子羊の妻である花嫁、聖なる都エルサレムです。A、使徒ヨハネは聖なる都が夫のために着飾った花嫁のように整えられているのを見ました。1、新エルサレムは花嫁です。これは彼女が物質の都ではなく、団体のパーソンであって、キリストを満足させることを示しています。2、新エルサレムは花嫁、子羊の妻として、キリストの永遠の配偶者です。B、新エルサレムは神聖なロマンスの究極的完成、すなわち宇宙的な夫婦、永遠に愛し合う夫婦です。啓示録22章17節、その霊と花嫁が言う、来たりませ、聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者は来たれ、欲しい者は 命の水を与えなしに飲むがよい。3、キリストの婚約と結婚の生活は、紹介時代、王国時代、永遠の時代を網羅します。4、新エルサレムは千年期において花嫁であり、千年間にわたりますが、それは一日のようです。また、新天新地において妻であり、永遠に至ります。C、啓示録22章17節は、キリストと彼の妻としての新エルサレムが宇宙的な夫婦となって永遠に至ることを示しています。D、回復された紹介における勝利者は、千年王国における新エルサレムとなります。ローマ数字3、主イエスは回復された紹介の中の勝利を得る者を柱とし、神の宮の中へと建造します。神の宮は三一の神ご自身です。啓示録21章22節、私はその中に宮を見なかった。主なる神、全能者と子羊がその宮だからである。A、啓示録21章22節において、私たちが見るのは、新エルサレムにおいて三一の神ご自身が宮となるということです。B、主が私たちを柱にするのは、私たちを作り変えることによってです。すなわち、私たちの天然の要素を運び去り、彼の神聖な要素で置き換えることによってです。C、回復された紹介における主の働きは、ご自身を私たちの中へと作り込み、私たちを神の宮の中の柱へと構成することです。ローマ数字4、回復された紹介の中の勝利を得る人の上に、主イエスは彼の神の皆、神の都である新しいエルサレムの名、彼の新しい皆を書き記します。A、神の皆、新しいエルサレムの名、主の新しい皆が勝利者の上に書き記されるという事実が示しているのは、勝利者が神によって、新しいエルサレムによって、主によって所有されているということです。また神ご自身、神の都、新しいエルサレム、主ご自身がすべて勝利者のものになるということです。そして勝利者が神と一になり、新しいエルサレムと一になり、主と一になるということです。B、神の皆は神ご自身を意味します。新しいエルサレムの名は、都そのものを意味します。主の皆は、主ご自身を意味します。C、神の皆、新しいエルサレムの名、主の皆が、勝利者の上に書き記されることが示しているのは、神であるもの、新しいエルサレムの性質、主のパーソンがすべて、勝利者の中へと作り込まれているということです。ヨハネ14章23節、イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する者は私の言葉を守る。そして私の父は彼を愛され、私たちは彼のところへ行って、彼と共に住まいを作る。D、新エルサレムを勝利者に対する章として述べているのは、この約束が千年王国において成就されることを示します。千年期における新エルサレムは勝利者だけに対する章となります。アメン。
クルシャルポイント1、新エルサレムに関する真理を認識し、ビジョンを見て、今日新エルサレムを経験し、建造する。ローマ数字1、私たちのクリスチャン生活と紹介生活のために、私たちは新エルサレムのビジョンを持つ必要があります。啓示録21章10節、そして、彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、聖書のように透明な碧玉のようであった。A、新エルサレムは 神聖と人聖とが共にミングリングされ、ブレンディングされ、建造されて一つの実体となっている構成体です。すべての構成要素には同じ命、性質、構成があるので、団体的なパーソンです。ヨハネ14章20節、その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。23節、イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する者は私の言葉を守る。そして私の父は彼を愛され、私たちは彼のところへ行って、彼と共に住まいを作る。B、新エルサレムは神のエコノミーの中心的なビジョンと神聖な平時の高根との究極的完成です。1、新エルサレムとは、聖書の究極的完成とは、神が人となり、人が神格においてではなく、命と性質において神となるということです。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われるからです。2、新エルサレムは神の選ばれ、贖われ、再生され、性別され、更新され、作り変えられ、同型化され、栄光化された、神化されている人からなる構成体です。ローマ12章2節、また、この時代に片取れてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何か神の御心であるか、すなわち何かが善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。A、私たちが神化されることが意味するのは、私たちが手順を経って究極的に完成された三一の神で構成されつつあるということです。それによって私たちは命と性質において神とされ、彼団体的な表現となって永遠に至ります。B、信者たちの神化は新エルサレムにおいて究極的に完成する過程です。これが最高の真理と最高の福音です。3、新エルサレムは団体の神、人、神の拡大、拡張、表現であり、また団体の神です。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。以下のアイテルのメッセージ、OL は私たちが新エルサレムを含むあらゆる真理に対する私たちの基本的な態度、正しい認識を提示しています。アイテル、メッセージ3、真理のまた基知識。第一テモテ2章4節、神はすべての人が救われて、真理のまた基知識へ至ることを願っておられます。1、消化の堕落は、真理を平視することに源があります。主の回復の目標は、聖書に掲示されている事柄の実際、命、活力、力量、能力、衝撃力を回復することです。2、信仰は神が私たちのために、計画したすべて、神が私たちのために行ったすべて、神が私たちに与えたすべてを受けることです。3、真理の全き知識は、真理を徹底的に把握すること、また私たちが信仰を通して受けたすべての霊的で神聖な事柄の実際を完全に承認することです。4、あらゆる信者には、真理の全き知識へ至る能力があります。5、聖書の真理には客観的な面と主観的な面があります。6、客観的な真理は主観的な真理のためであり、主観的な真理は紹介を生み出すためです。7、主は聖書の中の主観的な真理、すなわち三一の神に関する真理の主観的な面を回復することを願っています。8、その霊と命は主観的な真理の実質です。その霊と命がなければ、主観的な真理はありません。9、私たちはその霊と命によって生きているとき、主観的な真理を持ちます。10、紹介生活は私たち主観的な真理を経験した結果です。私たちが主観的な真理を経験するとき、紹介は自然に生み出されます。証、私はリー兄弟が、新エルサレムは物質の都ではない、それは霊的、印であり、私たちはその霊的な意義を認識し適用する必要があると強調 しておられたことを何度も聞きました。最初私はそれはそこまで重要なことではないではと思っていました。しかし主に照らされたので悔い改めて時間をかけてこのことを思いを例につけて考慮しました。私が主との交わりの中で気づいたことは以下の通りです。教会は霊的な建物である。しかし、もし私が聖書の究極的な結論である新エルサレムが物質の建物であると考えるなら、今日の霊的建造は弱められ、誤導されてしまう。したがって、新エルサレムが物質的な都でないことを理解することは極めて重要である。今日、私は新エルサレムを建造しなければならない。また、新エルサレムの霊的意義は、私によって適用されるべきです。例えば、今週の朝ごとの食物のオイルは次のように言っています。ロマ数字1の B の1の A。神がキリストの中で人となったのは、人を神の命と性質において神とするためでした。それによって、贖う神と贖われた人は共にミングリングされ、構成されて一つの実体、新エルサレムとなることができます。美、最終的に三一の永遠の神は新エルサレムとなり、私たちすべてと合併されます。私たちも神の有機的な救いの勝手を通して新エルサレムとなります。私は今日、手順を経った神とミングリングされ、合併されなければなりません。このことを思うとき、自分ではできないので、自然に祈りが出てきました。おう、主イエスよ。ビジネスライフ、家庭生活、紹介生活と奉仕において、あなたとミングリングするために、霊を活用し、思いを霊につけます。私は自分の天然の正常に従ってではなく、あなたとの性質において、ミングリングの中で生活、行動したいです。さらに、私は決定するときに、自分の思いや願望に従ってではなく、己を否み、キリストを私のパーソンとして取り、パーソンにおいて合併されるべきです。私は今日、主との結合、ミングリング、合併の中で、新エルサレムを生かし出し、成し遂げます。主の憐れみと恵みによります。この祈りを聞いてください。アーメン。
私たちは神の神聖な要素で置き換えられ、作り変えられ、勝利者となり、神の宮の中の柱となる。主イエスは回復された紹介の中の勝利を得るものを柱とし、神の宮の中へと建造します。神の宮は三一の神ご自身です。啓示録3章12節、勝利を得るものを私の神の宮の柱にしよう。彼はもはや決して外に出ることはない。私はまた彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち天から出て私の神から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記そう。21章22節、私はその中に宮を見なかった。主なる神、全能者と子羊がその宮だからである。啓示録21章22節において、私たちが見るのは新エルサレムにおいて三一の神ご自身が宮となるということです。勝利者が宮の中の柱になることが意味するのは、勝利者が三一の神の中の柱となるということです。このことは三一の神とミングリングされること、また三一の神で構成されることを含んでいます。エペソ3章16節、どうか道が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台付けられ、主が私たちを柱にするのは私たちを作り変えることによってです。すなわち私たちの天然の要素を運び去り、彼の神聖な要素で置き換えることによってです。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って、 鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。主が今日の紹介生活において願っているのは、私たちが神の宮の中の柱にし、神の宮の中の柱へと構成することです。回復された紹介における主の働きは、ご自身を私たちの中へと作り込み、私たちを神の宮の中の柱へと構成することです。回復された紹介の中の勝利を得る人の上に、主イエスは彼の神の皆、神の都である新しいエルサレムの名、彼の新しい皆を書き記します。神の宮、皆、新しいエルサレムの名、主の新しい皆が勝利者の上に書き記されるという事実が示しているのは、勝利者が神によって、新しいエルサレムによって、主によって所有されているということです。また、神ご自身、神の都、新しいエルサレム、主ご自身が、すべて勝利者のものとなるということです。そして、勝利者が神と一になり、新しいエルサレムと一になり、主と一になるということです。神の皆、新しいエルサレムの名、主の皆が勝利者の上に書き記されていることが示しているのは、神であるもの、新しいエルサレムの性質、主のパーソンがすべて勝利者の中へと作り込まれているということです。ヨハネ14章19節。もうしばらくすると、世の人はもはや私を見ない。しかし、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きるようになる。その日には、私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する者は私の言葉を守る。そして私の父は彼を愛され、私たちは彼のところへ行って彼と共に住まいを作る。新エルサレムを勝利者に対する章として述べているのは、この約束が千年王国において成就されることを示します。千年期における新エルサレムは勝利者だけに対する章となります。適応青少年大学生新人編。私は救われたばかりの時は何も分かっていなくて、自分が好きな時だけ集会に行って困った時だけ主に頼めば十分だと思っていました。しかし徐々に紹介生活を送りにつれて、主がなくてはまた紹介生活がなければ生きていけないという感じがしてきました。その後、紹介生活の中で奉仕するようになり、少しずつ目が開かれて真理がはっきりしてきて、自分の存在意義は神のエコノミーと関係があることを認識するようになりました。日々主を見つめて作り替えに日々預かり、神の宮の中の柱となれますように。第二コリント三章十六節。しかし彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれています。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。私たち夫婦が仙台に住んでいた時、私たちを顧みてくださった与力兄弟姉妹に久しぶりにお会いしたいと思い、機会を得て個人的に神戸に来ました。兄弟姉妹は温かくもてなしてくださり、私たちが抱えていた問題についてよくよく交わって神ご自身を供給してくださいました。その交わりを通して私自身が非常に天然的で、自己中心的な生活を追い求めており、神の御心を追い求めていないことを痛感しました。当時、福音友人と接触してはいたものの、何も神を供給できず、行き詰まってしまっていたのも当然と思いました。このように何も作り変えられていないままではいけないという切迫感に迫られて、真剣に祈りました。与力兄弟姉妹を私たちのためによく祈ってくださいました。神戸の滞在を終えて戻ってきてから主に押し迫られて祈り続けました。それからほどなく、もともと東京への転勤が決まっていた夫の転勤先が関西に変更になったと知らされました。とても驚きましたが、平安と主の導きへの感謝が 内側にあり、2ヶ月後に神戸に転居しました。それから今に至るまで失敗しながらではありますが、主が紹介生活の中に私たちを保ってくださっていることを感謝します。建造のために作り変えられることを願います。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。29、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを、巫女の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。オーシューイエスよ、主が今日の紹介生活において願っているのは、私を神の宮の中の柱にし、神の宮の中の柱へと構成することです。主が私を柱にするのは、私を作り変えることによって、すなわち私の天然の要素を運び去り、彼の神聖な要素で置き換えることによってです。私の作り変えのために、人、こと、物、状況をアレンジしてくださる主に感謝します。万事は神を愛する者に作り変えを得させることで益になります。アーメン。